どうも始まりました白吉会議 Z シャープ73
はい73です
73ですね、
はい
今回も、引き続き三平さん私と岸、はい、そして弘中さんそして特別ゲスト
新
田さんで、
はい、お願いします、
よろしくお願いします
いただきたいと思います前回に引き続きましてねまた今回もお便り4通ほど来てるんですけども、はい、いきなりお便りに行く前に新田さんがなんかあの2017年の俳句が、できたという情報が2017をこうまとめた一句あるらしいんで総括した一句があるということなんで
お願いしますちょっと
おきどきのビッグはなんで目を知らんのかな
極まりすぎる
極まりすぎやなちょっとい
やそれが疑問に思っててさっき の, あの出玉のあ出目の話でその制御ってどうなってんのっていうい
やこれあれはやから言うたらねえ疑似リールっていうことですよね
疑似流儀やんで、
う
ん、
どう違うよ疑似リールと疑似流儀
一緒やね、
まあ、要するに疑似的に
疑似疑似
まあフリーズする仲間
そうだからあれは1ゲームじゃないんですよ多分あれ見てたら分かると思うけどカウントされへんはずなんでね
うんなんで光りますで揃えるじゃないですかで揃えてレバー叩いたら始まると思うんですけど、うんうん、それまでが1ゲームなんですよ
ほんならカウントはいつカウントされるの
知らんわそんな電話せえよ
今ゼロゲーム連ゼロゲーム連ですよね、
うん、ゼロゲームはなんで一番最初の光ったゲーム光った瞬間上にカウントは1されるはずなんですよ、
うん、でなんか、まあ、あのレバーを叩いた瞬間にカウントって1回転増えるよね、はい、普通は、
うん、で、まあ、1になりましたで揃えましたレバー叩きます始まりますその時には2にはならないんですそのまま1のまま
その一連の流れが1っていうこと1回転ってこと
俺に気が取ってもらっていいですかいやとりあえずあれは1ゲームではないはずやんね
そうです
そうだってあのだからさっきその三平君が言ってたね鉄拳のデビルのあのフリーズ
はい
あれはだって何ゲームもやってるように見えてだってあれボタン押してないじゃないですか、うん、
レバーで
コンコンコンコンって
セット乗っけて
ああ結局やってることはあれと一緒ってことですね一緒です
レバーしてフリーズフーンってゆっくり回ってで勝手に7とかがフーンって揃うやつあるじゃないですか、うん、で止まってその後グーンって回り始めて、うん、で揃えたところでまでで1ゲームみたいなことですよね要はその7が勝手に止まってるところは1ゲーム目に入ってないっていう、うん、
だ演出やからもう 4コマ滑りどころじゃなくて
だからすげえ分かりやすく言うとそう分かりやすく言うとそうよ置き時そうあなたが言ってる置き時光りますで7適当に押してもビャンって勝手に揃うじゃないですかでそこでみんなパンで勢い余ってもうレバー押してるから動かしてるように見えるけどあれほっといてはどうなるか知ってます
いや知らん
勝手に始まるじゃないですか
始まりますね、うん、
勝手に1ゲーム目が
だんだんだんで揃います
揃いましたでほったらかしにしといたらレバーオンも何もせんとほっといたら勝手にリールが動き出して止めれる状態になるんですよでそれでもう言うたらAT の1ゲーム目がスタートしてるわけですよね、
うん、
言うたらだから要は光った瞬間にほんまは当たりの1ゲーム目になってるっていうこと
そうです
ただでも演出としてそれじゃあかんやろということで多分7をね揃える、はい、で多分規定上あの疑似リールあれ禁止になったから多分疑似リール入れることによって多分その内部的なやれることが多分増えたりしてるんでしょうね、うん、ああいう AT のその
はいまあ1ゲームでも多く回してほしいってことじゃないですかね優しさから、だから友ですよね、
うん、そうそう
友の初当たりですわ、
うん、
なら勝手に止まって、
そう、勝手に止まって、
勝手に動く、回し始めてみたいな、
そうそうそう、そういうことです、
なるほど、
分かりました、特にあれに意味はないんちゃいます、
意味はない、
気持ちいいよっていうだけやな、はい、俺ら、そのユーザーに向けては、はい、多分内部的にはあれのおかげで、何かが起きてはいるとは、だからこその禁止でしょうからね、
うん、
多分
いろいろとね複雑になってるよね。
まあ多分あれが出たらへんとかってややこしいのいっぱいあったね。アクセル AT とか、
うん、
うん、多分それとそれに近いんちゃいます。だってそのアクセル AT もその要はバーずっと狙っといたら、
はい、
要は純増3枚実現できるとか、
うんうん、
だってあれバー狙わへんかったらね、 要はベルとかガンガン取れて、ただその代わり抽選してないよっていう、はい、あのだからサイレントヒルとかがそうやったんやっけ。
そうですね、とあのエルデンジョ、
うん、とその前のやつか、何やったっけ、あの変なやつ、ガンソーで、
あー、
うん、あー、
うん、あれもなんかずっと狙っとかんとあかんかったやんか、常に通常時。そうそう、なんか多分そういう話は思いますね。
うん、
うん、知らんメーカーの人に聞いてください、ね、友達ぐらいおるでしょ、この業界におったら一人や二人
聞いてみます
では、はよう2017年の俳句言ってください。
いやいや、
真面目なやつ、
真面目な総括して、
そうそう真面目だってね、そろそろですもんね、今年の1年の文字とか。
そうですね、
なんかテレビとかでもね、要芸能人に今年の、うん、あ、今年の一文字、
今年の一文字、
うん
今年の
人の、今年の人、
それは自分にとってのって
ことですか。あ、自分にとってのでいいですよ。僕もこれ決まってます、うん、一文字燃える。
どの字の燃えるですか
普通に
普通に燃える、
そうそう、燃える、焼く方の、
はいはい、
あれ皮変のやつ。
どう、ああなるほど、
うん、
ちょっと一瞬どういうことだろう、情熱的な意味なのかなって思ったんですけど、すみません、
燃える、
練り返し、失礼しました、すみません、
燃える、もしくは灰な、
ああ
俺2017年は、はい、ペイさんは、
僕は貧しいという字ですね、
貧、
貧、
ああなるほどね
やっぱ貧困の1年でしたから。
あ、なるほど。さっきだってなんか言うてましたもんね、そのヘブンズドアの後電車で2人で来たんですよ、
はい、
あの車でどっちか移動するよりこっちの方が効率がいいから、
うん、
ね、言ってましたもんね、大阪に住んでる、まるで刑務所に入ってるようだ
大阪という名の、
あの大阪が刑務所っていう、そのでもいる間は気づかないというか、東京に帰った時に羽がバッサーって生えたんですよその時に、あ、そういうことかと。
そうだから聞いたんですよ、もし東京に戻ったら何をするのって聞いたら、もう即答ですよね、女を抱きまくる
え、大阪来てからそういうことはないの？
ないですね、大阪に僕友達もいないですし、うん、女の子とかも全然知り合いないですし、うん、だからたまに東京にいる友達がこっち来てくれた時にちょっとハメ外そうかなみたいな。
え、それは女の子が、
女、あ、違う、男の友達が来た時に、うん、まあ、あんま一人で、例えばね、僕東京で相席屋とかよく行ってましたけど、
はいはいはいはい、
一人じゃ行けないところとかもあるわけじゃないですか、うん、まあ、大阪の相席屋とか行ったことはないですけど、はいはい、みたいな感じで、
うん、え、東京の友達が来たことはあるの？こっち
4回ぐらい来てくれてます。
何をしたん？ちょっと溶けへん
もういいの、
うん、もういいよ、
あいつが食べ時っすね、な、まあ1回目はあの同じやつが何回か来てくれた時もあったんで、そいつの場合は1回目は大阪観光シンプル
に
ご飯食べたりで、2回目は意外とうちでダラダラしてて、まあうち泊まってたんです
よ。なるほどね、
うちでダラダラ、
うん、
で3回目はまあちょっとハメを外して、僕もまああんまそういうとこ得意じゃないんですけど、ちょっとクラブ、
あ、行ったんや、
はい、ナンバのクラブに
思い切ったね、
行ったんですけど、まあやっぱ何ですかね、あん中にやっぱ何百人という人がいるわけじゃないですか、
はいはいはい、
たった一人シラフな僕、僕お酒飲めないんで、
ああそうか、
なんだかなーとかってちょっと思ったりしましたけど、
え、でもそんな酔ったふりとかなんぼでもしたらええやん。
ああ違うんですよ、そのなんていうんですかね、あんまり心から楽しめないというか、
ああまあでもそれはね、
はい、
なんとなくわからんでもない
っていうのはありましたけど、でもまあなんやかやなんか久々になんかその女体に触れるっていうのはいいなと
ちょっと待って、それただのさ痴漢じゃない？
いやいや違います、ね、違います、
冷静
かな、違う違う、そうじゃないです、そうじゃないです、そもそも多分あれって音を楽しんでちょっと踊ったりとかっていうのが目的じゃないですか、まあそういうことですね、はい、音を楽しみながらお酒を飲んだりっていう、
うんうん、
だからそりゃ一つ屋根の下にそんななんかズンタンズンタンみたいなミュージックと、うん、あとはテキーラと、まあ僕テキーラとか飲んでないですけど、ズンタンズンタンとテキーラがあれば男女は踊るじゃないですか、うん、ですよね、弘中さん
そうなんすか、
そうですよ
いやでもあなたも酒も飲んでない、だから一緒に踊ったっていうこと、
まあまあそんな感じです。
え、でも中ぐらいしたんやろどうせ。
まあそうですね、してたんですかね、気づいたら
なんやねん、
シラフやのに、
なんやねん、シラフやのに、
いやいや、まあまあしましたよ、しますよ、だって だって僕だってほら顔がだって日本の顔じゃないじゃないですか。
もう外国人的な感じでいくの
予想って、
ああやばいなお前それ、
そういうことじゃないじゃないですか。いや外国人の方のふりをしたわけじゃないですけど、これ本当に癖なんですけど、その僕初対面の女の子に本当に嘘ついちゃうんですよこれ本当に癖でもう男の人とかには一切しないですけど、うん、女の人に対してはなんか例えば地元にいるときとかは車、僕家の車とかよく乗ってるんですけど、なんかこう女の子とか乗せたときに、あのえこれ家の車とか言って言われたら、あ俺買ったとかってポロって出ちゃうんですよ。
ああなるほどね。A 格好してまう。
A 格好 C という。
なるほどね。はい、でその大阪のクラブ行ったときはどういう嘘をついちゃった
の？だからそのハーフって言われたら、そのイタリアとハーフとか。
違う、イタリアゼロやんけ。
ゼロです。鹿児島と石川です。
いやアラブっぽいやん。どっちかって言ったら顔的にもね。
あだからそうやって言われたら、あ言われるんだけどねみたいな、なんかそのでもまあ本当にイタリアなんだけどねでもイタリアってまあ本当生まれただけだから言葉とか全然わかんないんだけど、でもまあ一応イタリアとのハーフみたいな。
生まれもイタリアない。
生まれだけ一応イタリアで、まああとずっと東京だから、うん、まあグラッツェみたいな。
それ女の子どういうの？
あイタリアなんだすごいみたいな感じで、うん、あでうち来ればみたいな、実家の話ですけど、あしたらもう全然イタリア、まあ料理とかも全然イタリア料理とか出るし、うん、みたいな感じの話とかし、うん、とかなんかそれイタリア風な話をして、うん、イタリアンの話、話のベースがイタリアンの話とか。なんすかね、なんかその今住んでる家が、まあ、まあ10階建てのマンションの8階に住んでるんですけど、はいはい、なんかその20階建ての15階に住んでるとか言っちゃったりとか、うん、でも実際例えばうちに来たとしても、うん、そこまで幻滅するほどの家のクオリティではないとは思うんです、うん、だからまあその冗談で最悪通じる範囲の嘘
じゃあもうやから
人も傷つけない、
天罰
人傷つけない嘘です、
天罰ですよ、そういう嘘つきでその女の子を騙して、そう天罰食らってます今、
はい、
一人暮らしの部屋の隣のババアが、はい、ベランダに出てタッチバックしてすげえ喘ぎ声
ひどい
聞こえてくるっていう天罰を受けてるもんな、
天罰これ本当に今
なんとも言えん気持ちや
すげえ
ババアなんですよ本当に
めっちゃ声聞こえてきてベランダ、
それがまたその朝例えば行く時とかに会社に行く時とかにたまに会いますでなんかあこんにちはみたいな感じのこの関係性だったら逆に興奮するみたいな、
まあまあまあそうやな、
普段あんなおしとやかな人が夜はみたいな感じですけど、僕に会うなりもう本当にカラスを見るような目で見てくるんですよ本当にもうシシみたいな、何にもしてないんですよ僕何にもしてないのに、まあ、強いて言うなら引っ越した時挨拶は別にしませんでした、でもそういうのってなんか、
まあ、今のこのご時世
ご時世に
そんなこともやいや言う
ちょっと寒いかなみたいな、
むしろ挨拶行く方が嫌がられる人もおるからね、
そうですよね、うん、だからしてなかったぐらいですよ、うん、なのにたまたまやっぱ同じ階で隣ですから会う時もあります、そしたら僕をカラスのような目でシシと見てきたと思ったら夜中にタッチバックしてカーカーカーカー言ってんすよカラスみてえに、
もう最高やな、
いや本当に、あまあでもそんななんか僕もこう文句言いつつ終わるまでベランダでタバコ吸ってたっていうところもある、
いやもうでもねこうようできた話で、ほんまにこれ僕はもう絶対作り話だと思ってるんですよ
いやいやいや本当
に、いやもう完全に寝ら、ね、よう寝れたなって、
いや
力をつけ
てい
やもうだってあなた前科がありますから、その石川の極みエクストリームっていう番組があったんですけど、彼がゲストに来はった時に喋ってることの9割が嘘やった
違う違う違う、見え見え見えですよ、見え見え、だからそのスーツでね、うん、実践するんですけど、スーツとかをちょっと汚されたりしたときに、ちょっとこれ、おろしたてなんですからみたいな、まあ、おろしたてじゃなかったんですけど、みたいな見えですよ、要は。
いやいや、そんな可愛らしいもんちゃいましたよ、うん、もうあの北陸の某営業さんも、もうびっくりするようなレベルで、もうずーっ っと当たり前のように嘘を。
いやいや違いますよ。
だらだらだらもう。
じゃあ大げさに言ってるだけですよ。マイナスイオンがもう感じますねみたいなことを言ってたらそんなことないだろ
う。すげえ、もうものの30分でこいつは信用できひん人間やってなるぐらいよタラタラ出る
な。いやいやでも本当なんですって、立場場の話は妖怪立場場の話は
使えるかどうかはね、辻田さんにお任せしましょうよ。
いやいや本当に、はい、
これはもう、もう俺はもうその話聞いたら腹抱えて笑って、もう面白すぎてね。
でもなんかまあ推定40ぐらいですわきっと、
はいはいはい、
の人がその甘い声っていうのはあれかもしれないですけど、なんか甘えるセリフみたいな、めっちゃいいみたいな言うんですよ本当にマジで。でその男の人も多分おじさんですわ。 おじさんがなんかいいだろうみたいな声とかその立場ばあがそのえ誰とでもするのみたいな、いや誰とでもじゃないよみたいな、そんななんか話とかをしてるんですよ。
あーもう甘い
甘い。だからそういうの聞くとなんかなんかなっていう、
しかも雪吊りのやな、雪吊りのですよ、この会話の内容からね、
はい、うん、彼氏彼女とかいう関係性ではないですよ明らかに。
最低のマンションちゃいます、うん、横の住人それで心霊現象が起きている、
はい、
謎の水滴が、
水滴落ちてくる、
落ちてくる、
まだ落ちてくるの、
まだ落ちてきます、
事故物件、
事故物件だしなぜか高級車が置いてあるし特急の高級車がなぜかうちのマンションに置いてあるんですけど、ちょっと怖いって、
怖いな、
はい、
おもろ、もうこれ使えへんかったらもうスカスカや、
スカスカ
スカスカの尺になりますのでね、はい、はい、ということで、はい、これはまだあの年内最後のっていうわけじゃない、
全然まだまだ、
はい、まだまだ続くということで、はい、はい、じゃあ今回もお便りが4つ来てるということで、
はい、
じゃあ一発ね、じゃあもう僕からいきましょうか、
はい、お願いします、
はい、毎度さん、
はい、
ディスカッション獲得ポイントが10ポイントということでして、うん、今年の機種ベスト3、ジロキチ会議ファミリーの皆様こんにちは、
こんにちは、
いよいよ本格的に寒くなってきて今年も終わりに近づいてきた今日この頃ですが、はい、ここで毎年おなじみの今年の機種ベスト3を決めてください、
うん、
よければその機種の思い出なども添えてお願いします。今年も1年ジロキチ会議を毎週聞けて幸せに思います、はい、これからも頑張ってください、
と、はい、ありがとうございます、ね、なんか前もこんな話した気がするんですよね。でもあれは上半期だったか、
上半期
でしたっけ、
ベスト3ね今年の。
でもうーん、僕
パチンコとスロット両方やりましょう。
あ、パチンコ編とスロット、パチンコわからないな、
この今年のやつとか。
これでもスロットは僕はあの好み抜きだとして、もうこれもう言っちゃっていいですか。
いいですよ、
もう番長聖夜正宗、もうこれじゃないですか。
あ、うん、
好みはもう抜きとして、
もう下半期のあれですね、
もう1年通してやっぱこの3つで、なんか
番長は間違いない、
まあ番長は間違いなく入るじゃないですか、うん、で正宗も最初はちょっとなんか
親って感じ、
親っていうなんかきついんじゃねえかみたいな話だったんですけど、壊し方分かってから取りきれないとか満杯報告がすごい出てきたのと、長秀吉での結構ね4桁の線報告で、まあ聖夜も言わずもがなみたいなとこあるじゃないですか。
まあね、
はい、だからまあ
まあでもスロットはそうなるかな、
じゃないですかね。
G1 ダービークラブとかもありますよ。
あれ今年でしたっけ。
今年じゃないですか、あれ今年
ですよ。いや、
あれ去年、
年末にあった気する。ちょっと待って、分からん、去年やった気するな。
去年だった気がするな。
今年の主要機種調べましょう。
俺今年はもう完全に1位はセイヤ。
セイヤですか、
うん、
もうずっと言ってましたもんね、
うん、やっぱね、あの触りたくなるね。
でもあれですか、やっぱりその最初の負けはまだまくれてないですか。
全然まくれてへんね。
全然まくれてないですか、
うん、やけどでもやっぱりこんだけやられても打ちたいってなるし。
ああ、それは間違いないですね。
とりあえず今年の有名どころ言ってきますよ。
はい、はい、
モンスターハンター恐竜戦線。
ああそうか、
今年か。
弱虫ペダル、エウレカ AO、 あとガロ、
うん、
で G1 ダービークラブ、
あ今年なんですね。
あとエヴァの勝利への願い、うん、でモンキーターン3、
ああ、
うん、あと攻殻機動隊、
はいはい、
であとポセイドン、
あ
はいはい、はい、
で番長3、ゼータガンダムで筋肉マン、
うんうん、
中央、あと赤城でマクロスフロンティア3、
はい、
忍び魂、うん、んでツインエンジェルブレイクとかギルティクラウン、サイコパス、ハイパーリノ、あとリング終焉の時で、あとアクエリオンエボル、
アクエリオン、
ドラキュラ、ラグナロクサーガ、うん、ガールフレンドカッコ仮とか、セイヤ、あとバイオハザードリベレーションズで、マサムネがあって、ケージがあって、仮面ライダーブラックがあって、イノキで、ワルセールスマン、 AKB、 北斗、男塾、アジンゴルゴ、ウルトラセブン、あと地獄少女、
うん、
でゴーエモン、ワンダークーちゃん、デビルマンカイ、ニューパレスピ2、センコレ3、うん、でゴッドイーダー2とかブラックラグーン3とか
がもう最近
そうですねって感じですね。
僕は3位、
はい、
笑うセールスマン、
はい、
で2位が忍び魂、うん、で1位がセイヤですね。
あ、
完全にな
るほど、
この順位です。え、三平はもう大丈夫？さっきので。
僕はもうさっきのですね。1位はでもまあちょっともうやっぱり飽きたって言ったらあれですけど、やっぱいっぱい打っちゃったんで、うん、っていうのはあるんですけど、番長がやっぱ1位ですかね。どうしてもなんかもうあれは認めざるを得ないというか、もうなんか一石を投じたというか、
まあなんかやれることをやらはった感はすげえあるね、
はい、
なんかあ、ここまでやれんねやっていう感じは、はい、
ナンバリングしてしっかり期待に応えてくれたという素晴らしい
大事、
う
んね、貢献集も多分多かったやろうしね、うん、非常に。
で2位せいやの、3位正宗ですかね、
うんうん、
両方そこまでやれてないんで正宗せいやは。
なるほど
ですかね。
え、弘中さんは
3位 G1、 2位正宗、1位番長。
うん、G1 いいっすね。
こんなもんっすね。
って考えたらやっぱダイト強いね。
強いっすね。
やっぱ見せ方がうまいんかな。
そうですね、
うん、なんか分かりやすいっていうか、なんていうか、
そうですね、うん、音がなんかなんていうんですかね、あの脳裏に焼き付くというか、
いろんな筐体もいいですね。
筐体もいいですね。
なるほどね、
はい、
弘中さんじゃないわ、ジータさんは。
僕はないかな。
今年何回打ったそもそも。
まあもう打ってもほんまジャグラーぐらいやね、うん、
もう全く
こんな、まあある程度時間持って打つっていうのができひんから、うん、
まあ確かにね、
うん、
パチンコは俺ないかな、
うん、
もうちょっと触る気にもならんかった
パチンコですか。
あ、正直その新基準になっちゃってから、
むしろ今年もスロットとパチンコの打った割合9-1ぐらいでパチンコの方が多いです、
うん、
そのぐらいの比率になりました、
じゃあパチンコの
おすすめの
おすすめベスト3、
ベスト3。
でもこれ本当揺るがないですよ、個人的な感じ上なんですけど、はい、もうこれ以上ないっていうぐらい1位はもう決まってるんですよ、
はい、
1位シンフォギアです。
あ、なんかネットですげえ言われてるね、
戦記絶唱シンフォギア。これもうここ3年で一番面白いぐらいありました
。へえ、
なんでなん？
あれライトミドルで確変突入図がまあ大体 50% ぐらいって言われてて、まあ当たると大体400発ぐらい出るんですよまず、はい、でその後時短1回
時短1回
時短1回で、あと残りの電サボ保留4個の計5回転チャンスがあると、
は
い、でその5回転で 7.7 分の1ぐらいのやつを当てれば1個 80% ループなんですよ。
え、何がボーナスか、
大当たりが ST11 回で考えてください、
うん、
ST11 回にで 7.7 分の1を引く限りずっと続くと、それがまあ大体 80% ループで継続すると。で大当たり右打ちボール当たりの 40% で16ラウンド。
あ、結構強烈やね。
すごいっすね。
まあ1500ぐらいなんですけどね、出玉は。で半分が4ラウンドで、まあ、ちょっとランクアップみたいなのがあってっていう感じで、初回の 50% って言われてるんですけど、それがまあおもろいんですよ。
あ、なんか
やったった感じ。
あれもそうっすよね、窓マギの
窓マギの
ワルプル
窓巻きのライト版って考えたら、
うん、だから結局一緒に仕込む動きってこと。
そうですそうです。
やっぱ一緒に仕込む動きはおもろいよ、ね、それは
もう多分今後全部そっちになっていくんじゃないかってぐらい、うん、もうそれで 80% ループ実現できちゃってるんで、
うんうん、でも一緒に仕込む動き結局さ完成形 AKB やんか、
はいはい、
分かりやすくて、
まあまあまあ、いやでもあれとはまたちょっと違うんですけどね。
あ、それはでもちょっと売ってみようかな。
新奥義はマジでおもろいっすよ。
導入そんな多いっすか。
いやそんなない、ただ12月に増産決まってるんで、多分増産結構いろいろされると思う。
なるほど。え、だ第2位は
これアナザーですね。
アナザー、あーアナザーは面白い。
アナザーの、うん、あの右打ちの V チャレンジ考えてた天才やと思います。
こ、うん、んなあれなの
面白い。あれは俺もちょっとそう遠くで打とうで、俺
本当に
でめちゃくちゃ面白かった。
まず通常時、うん、液晶と V 直撃あたりがあって、
はい、
液晶はもうどうでもいいんですけど、
はいはい、
V チャレっていうのが発生すると、
はい、
2分の1で当たるスペシャルルートに絶対行くんですよ、球が。
そう、あもうそれはもう完全運ですから。
そう、もう落ちたところで決まるんですけど、うん、
あ、はいはい、
まあ、それは通常時もあると。で右打ち、はい、確変入ると 65% 確変で、うん、35%2 で、はい、うち 50% が16ラウンドみたいな、
はい、
で、まあ、右打ちの、まあ、パカパカって開く時の 40% で SP ルート行くんですけど、
はいはい、
SP ルートでもし 2V1 当たるともう16ラウンド加減確定なんですよ、
う
ん、
へえ。
そのスペシャルルートがマジで気持ちいい。
そう、あれはほんまに気持ちいい、
うん、演出的なのは。
いやもうほんと
何にもないから。
違う違う、その
普通の通常時、
通常のとか当たりの時の、
この世の終わりみたいな感じ。
そう、うん、
この世の終わりぐらい。
じゃあもうその弾が入る時のドキドキだけ。
ただそれだけのだ。
天下一戦でいいじゃない。
それ以外のところは
天下一戦でいいじゃないですか、
うん、それ以外のところはお前この世の終わりやで。地獄。
あるんですか、原作見ました。
あ、見てます見てます。
見ててもあんまりなんかその演出はもうこの世の終わりって感じですか。まあでもあれ、
まあ、まあ原作っていうのもあるし、
原作自体がこの世の終わりみたいな原作です。
通常時のリーチもなんか主人公と、まあ、主人公っていうか登場人物が死んだら当たるんですよ。
あ
で基本的に死ななかったら生き残って外れみたいな感じなんで。
あ、リングみたいな感じなんですね。そうそう、呪われたらみたいな。
そうです、そんな感じです。
まあでも原作バカにして俺イラッとしたで。
いやちょっと待って、
俺原作者の綾辻ゆきとさん俺大ファンやから。
この世の終わりってのはつまんないって意味じゃないですよ。その世界観がもうこの世の終わりみたいな。
あーうまい、やっぱり。
いや待ってくださいよ。
こっちはやっぱ女の人、
いや待ってください待ってください。
今ここに生かされてますよ。
僕町田でいないものっていう頭だったんですよ。
いないもの、
いないものっていう。
どういうこと。
いやだから
いないもの係、
いないもの係っていう。
どうや、どういうこと。
カサ扱いされてたってこと。
いないものとして扱われる。
あーそういうこと。
そうです、カサ扱いされてたんで。いないものって言われてたんですよ。だからもう
相当ないじめです
。いや相当ないじめですよ。無視よりひどいっすよ。
えぐいな、存在せえへんかった
って。存在しないことにされてるんですか。
なるほどね、はい、じゃあちょっと最後に、辻田さんのベスト3聞いとこや。
まあ1位だけやな。
1位
天下一戦。
天下一戦でも今年のちゃいますもんね。
あれ去年、
去年、
去年ですね。
あ去年か、あれ
年末ぐらいですよね。
そうそうそうそう。でも最近もなんかハンドルがもうへたってきてて、うん、もうあっちこっち飛ぶからあんま打たれへんね。もう
てかなんか天下一戦もさ、ちょっともうきつすぎひん。
天下一戦はそんなにいい思いはしてない
っ
すね。
もうねちょっとね、う
ん、最初
もうちょい遊ばしてくれたらええのになとは思うんやけども、
全然飛び込まないんですよ。
なんかもう完封されてる感じめっちゃするやん。なんかちょっとえぐいぐらい完封されるやん。うん、ちょっとあれがもうないかなって思って、う
ん、なんか最後に余った2000円打つみたいな、うん、そういうラインになってます。
でも正直2000円どころじゃもうどうにもならんやん。
そうですね、
うん、あれはな。でももうちょい飛び込むようにしといて、初めのね、うん、あれ初め4分の1やっけ、
3分の 1,
3分の 1, 3分の1、
そこを6分の1ぐらいにしといたらよかったのにって思うんやけどね。
もうちょっと入ってほしいですよね、
うん、うん、そうそう、あそこに入らんことにはなんかもう、ただ
そうですね、
うん、4円玉こうやって、
ポロポロ
4円こうやってビ
ャ
ンって鳩に餌やってるみたいにこうやってやってんの変わらんからね。そうあこに飛び込んでこそやのに、そう下に行く確率もうちょい下げてええから、あこにもっとボンボン飛び込んでくれたら。
そうですね、確かに、うん、
まあ、でもあのバランスがいいんかな。
飛び込めばワンチャンってどこか。
あ
3分の1で突破して下まで絶対いけるってなると、
まあ、でももうもはや今の状況から考えたらさ、3分の1はハードル高すぎる
やん。高いっすね、
うん、正直
1万円に1回下行ったらいいぐらい。
そうそうそうそうそう、ていうかそもそも店によってはさ、こんな言っていいのかどうかわからんけど、店によってはっておかしいんやけど、ほんまは1万円で1回飛び込むかどうかぐらいのレベルのところとかあるやん。
ありますね、
うん、ちょっとね、あれももうちょいほんまにね、まあしゃあないっちゃしゃあない
んかもしれないけどね。しゃあないっすよ、いろんな事情があります。
はい、はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
じゃあ次サンプさんお願いします。
はい、ラジオネームビリーさん。
はい、
シュレがディスカッションで獲得ポイントが8ポイントです。
はい、
ナンバーワン歴代ゲーム機、ジロキシファミリーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回ディスカッションしてほしいのは、今まで発売されたゲーム機本体で一番楽しかったものです。うん、ファミコン、スーファミ、ゲームボーイと昔ながらのものから、Wii U、プレステ4と最近のやつまでで、面白かったゲーム機ナンバーワンを決めてほしいです。僕は最近のあまりに画像が、綺麗すぎるゲームが好きではなく、任天堂64が一番楽しい思い出があります。あの斬新なコントローラーやゲームのクオリティ性がちょうどいいです。友達と集まってワイワイできたのも良かったです。ディスカッションお願いします。
なるほどですね。
これ分からないのが、今の例えばプレステ4とかっていうのは、うん、多分どちらかというと大人の方が多いんじゃないかなって思うぐらい。ああ、
子供が遊んでるイメージはないね。
そうですよね。
だから高価すぎて、
高価だしクオリティが高いし利便性が高すぎて、うん、ゲームやるだけにはもったいないから、うん、なんかその大人でちゃんと使い方分かる人が使うっていうのなんで、うん、
確かにね、
大人向けっていうイメージがあって、うん、でも逆に64とかゲームキューブとか Wii とかって圧倒的に子供向けじゃないですか。
そうだね、もうゲームに特化してあるイメージが、はい、
だからそれを、大人になった時に出た時の感覚が分かんないんですよ、あんまり。だから例えば高校生ぐらいの時に64とかが出た時の感覚が分かんないんですよ。
ああ、なるほどね。
64出たの僕が小学校の時なんで、もうふわーみたいな、目キラキラキラみたいな感じですけど、うん、あれ高校の時に出てたらどうなんだろうとかっていうのがあんまりピンとこないというか、だから世代によってよりきりになっちゃうのかな
とか。いや、そもそもやから俺も中途半端な世代で言うたら、その中途半端ではないんかな、高校生の時にプレステ2が出たんですよ。
うん、
まあプレステ2なんてゲーム機じゃないですか、完璧な、はい、あの時はやから、やからむしろ俺からしたら、今のプレステ4とかそのゲーム機であってゲーム機ではないみたいなの方が気持ちが悪い。だからずっとちっちゃい時からその高校ぐらいまで出てたゲーム機っていうのが、要はただ単純にゲームをするためだけのもんやったから、そのインターネットができるとか言われてもピンとけえへんし、
プレステ3からおかしくなりましたよね。
そう、
プレステ3と Xbox が破壊しましたよね。
そうなんよ、あんなもんつけられてもえってなるだけ でそれで値段上がんやったらそれいらんし値段下げてよとしか思わへんし、あ、結局俺もプレステ4なんてゲームでしか使ってないし、もう何や言
う
たらネットにも繋いでないんで、そうなんよね。そう、ゲーム機はゲーム機、あくまでゲーム機で、
これ僕はできればゲームの本体プラスカセットまで言ってほしいなって、聞きたいなっていうのがあるんですよね。
なるほどね。僕はね、これはもう決まってます。やっぱりその今でもゲーム好きやしやるけども、やっぱり一番ゲーム楽しんでたんはスーファミ、小学校の頃やね。
はいはい、はい、
うん、スーファミで俺はマザー
2、マザー2、
うん、
スーファミのマザー2が
も
うすげえ、小学校5年か6年ぐらいの時かな、5年かな、4、5のどっちからへ
ん
やって、めっちゃ面白かって、でこれ忘れませんが、ゲップっていうやつがおんのよ、
はい、
敵で、うん、でそれ初めに大手倒しに行く時に、なんかどっかダンジョンの滝のところで合言葉を言えって言われんやけど、合言葉なんか知らへんで、俺も全然それも、その当時その攻略サイトとかもないし、で友達から聞いて、要は滝の前で10分かなんか5分かなんか操作せんと待っといたら、それが合言葉で通れるとかで、ずっとそこで詰まってたのに、それ聞いて感動して、当時まだやからそういう口コミやったから、全部攻略
口コミとか攻略本とか、
そうそうそう、
本でしたもんね、めっちゃ分厚い。
そうやね、やからその当時ね、その買うてもらえへんゲームとかでも攻略本だけは買ってもらったりとか、だからそれ見てるだけですげえ楽しかったから、そう、うち攻略本めっちゃあった、持ってへんゲームのとか。
こ 攻略本っていう響きが面白いですね、
うん、そういう意味では俺はスーファミかな、やっぱ思い出とか。あさあでもこの間どこやったかな、新宿か
はいはい、
なんかね、遊びに行った時に夜、待ち合わせまで時間があってフラフラ、はい、ちょっとその待ち合わせまで時間あったし一杯だけしようかってその連れと一緒にいたやつに言って、はい、で行く前に新宿のヨドバシあるやん、ヨドバシだっけ、ビッグカメラっけ、ヨドバシやな、
ヨドバシ、はい、う
ん、あそこの前フラッと通ったんよ。そしたらミニスーパーファミコン本日そのまま持って帰れますってポスターがバーンって貼ったって、うわー思って、もう気ぃついたらあれ5回か6回なんやけど、ブワー駆け上がって、でもうレジの前にいたんよ。
はい、
売ってたんや。
そう、7500円かなんか。で買おう思って、でそのレジの奥見たら4台だけ、で箱もあの当時のまんまでちっちゃなってて、かわいいと思ってたんやけど、ふとめっちゃ冷静になっていざその店員さんに、はい、ニュースーパーファミコンくださいって言おうとした瞬間にいるって思ってさっきもちらっと言ったけど、まあ、その単車が来た、
はい
ね、時間あったら単車乗ってます、で今プレステ4でやってるゲームあります、
はい、
でちょくちょく外にその要は遠征で行ってます、はい、スーファミやるかなと思ってでしかもスーファミミニスーパーファミコンあれ内蔵されてるゲームしかできへんやん、
はいはい、
で別に俺スターフォックス好きでも何でもなかったスターフォックス2とか言われても何の思い入れもあらへんと思ってで俺アクションゲームそもそも好きじゃない、 RPG なんやろって、あれ聖剣伝説2とFF6 しかやるもんない、
はい、
今でもこのクオリティでプレステ4で RPG やってる中で、は
い、
スーファミの RPG やって俺没頭すんのかな、値段いくらや、8000円か税込みで、めっちゃいらんやんと思ってやめた。
あ
初めてそういう系で時勢が働いて、
ここまで考えちゃうと、まあ
でも今こうってやります、
微妙やで
100% やらへんよねって思って、そうもう自覚はあんのよ。
でも RPG は確かにやんないっすね。
そうやろ、で多分アクションゲームとかにしてもその頑張れゴエモンとか入ってんのかどうか知らんけど、ああいうのワーゲンランドとか入ってたとしても当時めちゃくちゃおもろかったけど、今あるアクションゲームとかから考えるとボリュームがなさすぎて多分、うん、であと単調で、
はいはい、まあ単調ですよね、
多分 1,2 面クリアしたらもう飽きるレベル、
あ
なんちゃうかなって。俺そうなのよ、そのね、
はいはいはい、
昔 Wii、うん、一人暮らしでやってた時に、
はい、
Wii のその時はインターネットつないで、スーファミのソフト買ったりできるやん、
はいはい、
あれ
できますね、
入れて、
はい、
で頑張れごめんもん雪姫救出大作戦っていうのが俺ちっちゃい時大好きやったから、それ入れて、はい、うわーと思って、で当時付き合ってた彼女を家に呼んでやろうぜって、そいつもやから俺と同い年やったから、うわ懐かしいとか言ってめっちゃやるつもりやったんやけど、はい、1時間もたへんかった
2
人でなんかもうええかってなんかボスが一面はそのお化けなんよ、お皿投げてきおる、はいはい、それをキセルで跳ね返すやつなんやけど、そこたどり着くまでなんかもうお腹いっぱいみたいな、そう思い出補正なんですよ、
うん、
その自覚が俺すげえあるから、
うーん
多分今 FF6 確かに俺当時すげえ好きやったしあれやったけど、今それをテレビ画面で、
うん
多分 3DS とかみたいなんで、うんうん、携帯機とかスマホでやったらやれんやろうけど、
ちょっとやるぐらい、
そうあれをわざわざテレビつけてやるってなったら多分ようやらんわ思て、
なんかあれとかあったらやるかもしれないですね、あの男同士で集まってなんかこれを1日でクリアしようぜとか、
うん、
そういう企画があれば、
だから当時のゲームでクリアがすごい難しいって言われた、うん、魔界村とか、うん、ドルアーガの塔とかをクリアしようぜとかだったら、
うん、そうなんかそういう目的があったらね、うん、
いいかもしれないですけど、うん、確かに自由にポンって渡されてやってって言われたり、
そうそうなんよ、で自分で選べるソフトじゃないやんか、うん、
それ確かにきついかもしれない、
そこ選べたらまだちょっと変わるかもしれないですけど、
うん、そうなんよね、いやそれで8000円ってちょっと高って思いません、
うん
冷静に考えたら、めっちゃ可愛いね、物としては手のひらサイズのスーパーファミコンとかで箱も超か、はいはい、可愛いから、はい、思ったけど、でもお前これいるかいな、
冷静になる、
冷静にすげえ冷静になれた、うん、
なるほど、
そう 100% 今のゲームの方が絶対おもろいから
クオリティがもうまるっきり違いますからね、
そうそうそう、
そうですね。
そうそう。だからそういう意味では俺損してんのかなって。だからお前とかガキの頃も言うたらもう 3D になってるわけやんか。
プレステとか。いやでもスーファミからっすよ僕やり始めたの。
やり始めたのはそうかもしれないけど、はい、そのもうすげえハマってた時期って言ったらその任天堂64とか64とか、
ね、
はい、プレステとかも 3D やんか、
ね、
言うたら今にもう寄ってるわけやんか。
そうですね、
はい、だからでも多分今 FF7 やれって言ったら俺やれるんですよ、
うん、
あれはもう 3D やから、はいはい、FF8 とかはやれんのよ多分、はい、
だけどスーファミのってなると、
そうそうそう、 2D のドットのやつやれって言われたらちょっと抵抗が多分、
確かに。だってスーファミの FF とかもう人が歩いてるのか虫が飛んでるのか分かんないですもんね、もう形がもうなんかあの
そうそうそう、
四角くなんかするのみたいな、
うん、そう。まあでも思い出で言うとスーファミかな俺は。
僕超ミーハーなこと言っていいですか、64のスマブラっすね。
あ、それ言う人多いね。やっぱジローも同じ
だ
も
ん、ね、あれはなんていうんですかね、もうなんていうんですかね、あのサッカーで言ったらブラジルとかいうレベルではないですね正直。
あ、うまいの？
あの、あ、まあ僕、あ、うまい、うまさじゃなくて、
あ、そのランク、
代表作的な。だって今ですらスマブラの話したら絶対輪の中に一人は俺絶対最強だからっていう人が必ず一人いるじゃないですか。
無限に友達やってましたね。
そうですよね、あれほどあんなにただ同じ試合をしてるだけなのに無限にできるゲームはないし、今話してもどこで誰と話しても必ずやってた人がいて必ず自慢してくる人がいるゲームってもうこれしかないんじゃないかなっていう、う
ん、スマブラがもう全くやから
世代じゃないもん。
世代じゃない、
もう大人になってしまってて、
多分そう、俺高校とかやって僕も、そう、津田さんなんかも絶対おっさんになってましたもんね、
う
ん、
その友達同士でワイワイするっていう環境じゃなかった。
ああ、そうそうそうそう、うん、ゲーム集まってやる環境ではもうなかったから。そうそうそうそう、
そうか。だからまあスーファミとかもやってましたし、まあ、今もプレス4もやってますけど、でもやっぱ64のスマブラに勝てるゲームはないですね。
今やってもおもろいと思う。
全然面白いです。
やれる、
全然やれます。これは無限にやれますね。
ああ、そう、
やりたいぐらいですよ。むしろ
何使ってたんですか。
僕ピカチュウですね。
うわ
まあまあ、まあ、あのそれはまた今度にしてもらっていいですか。広中さんは。
あ、でもまあ結局プレステ2じゃないですかね。なんやかんやで一番やったのって
のな、何のゲーム。
あそこもそうですね、
プレ2の。
いやでもドラクエ8じゃないですかね、一番ワクワクしながらやったのは。
あ、確かにね、
あの突然の7との変わりようですよね。
うん、確かにワクワクした。あれは
学校行って一番進んでる友達にここどうやったらいいのかって聞くっていう、そういうのが習慣化されて、
うん、
はい、帰りたいみたいな。
名作はあるからね、はいはい、ほんまに。俺もだって普通の初代プレステとかやったらポポロクロイスとかすげえ好きやったし、あとブレスオブファイア3,4 大好きやったしとか、まあその要所要所にはいろいろあるんでね。で、辻田さんは一人だけ、一人だけ
世代がだいぶ違うからな。
全然違うけど、だからそもそもゲームなんかやってたんですか。
いやいや、めっちゃやってたよ。もう超ファミコン世代、小1の時にファミコンが発売されたから。
お
ー、で、そやな、ゲームボーイかな。
ゲームボーイ出たのって水田さん行くぐらい、
小5小6ぐらいかな。
俺が多分小学校行く前やわ、
うん、でも僕小学校の時とかゲームボーイみんな持ってましたよ。
もう初代
のゲームボーイはすげー生き長いから、
めっちゃでかいやつですか。
うん、
まあ、でも確かに でもでっかいやつも持ってたんですけど、でっかいのからちっちゃいのになって、ちっちゃいのから
こんくらいのサイズの
カラーになって、
あのな、ゲームボーイがやからそのちっちゃなるポケットやって、多分ゲームボーイの次に出たのゲームボーイポケットかなんかですよね。薄なってちっちゃなって、でカラーリングいろいろ、そこまでにだいぶ時間かかってるはず。ねえ、ずっとあのごっついやつで色違いが出たりとか、あのサイズでだいぶ長いことやったと思う。でなんかあのちっちゃいやつになって、でライトがついたりとか
し
たり、
そうそうそう、
でカラーに移行してとかで、あれちっちゃいの出てからポンポンポンやったけど、
それまでがず
っと長かったってことですか。そうそう、でかいやつが超長かったですよね、う
ん、
あれ
拡大鏡とかつけれたのかな、
うん、なんかあったあった言ってた、う
ん、だから今で言ったら DS ぐらい長いってことですか。DS もすごい長くないですか。
すごい長い。
DS はでも 3DS になったりとかしてるやん。
あ、まあまあまあまあまあ、うん、でもゲームボーイなんてボーイからアドバンス、うん、ライト、 SP
みたいな。アドバンスはもうあれ別物です
もんね。あれはソフトが入らないから。
ああ、そうかそうか。でもまあゲームボーイでもできるんですよね一応。
あ、一応互換性あったっけ。
なんか刺すやつがあるんで。
ありますね。
互換性ありか。まあでもあれは違うやん。言うたらファミコンとスーパーファミコン
みたいな。まあまあまあまあ確かに。
ゲームボーイ一族は。
ああ確かに。
だ家が厳しかったからそんなにゲームできひんかったよね、はいはい、あったけど、なゲームボーイだったらいつでもできるっていう。
ああ
、
うん、
あれ乾電池やったから
ね。乾電池でしたね。
炭酸かなんか。
炭酸4本、
うん、4本ね。
4本でしたっけ。
4本やでお前あれ。
すぐ切れんねん本当
に。2本だった気するんすよね。
初代は4本や
ったと思う、ね、初代4本俺もあのいっちゃん初めの白いやつ持ってたもん。ごっつご
っつ、うん、でっかい、うん、白とあの紫のボタンみたいなやつですよね。
そうそうそう。あれでもよう考えたら可愛らしいデザインですよね、うん、なんか
確かに
レトロな感じで、
うん、ゲームボーイのカセットがスーファミでもできたじゃないですか。
あったね。スーパーゲームボーイみたいな。
そうそうそう、
持ってた。
え、スーパーゲームボーイっていうか、なんかあのスーファミのカセットの形してるところに、
あ、そうそう、それをスーパーゲームボーイって言うんです
ね。あれスーパーゲームボーイって名前でしたっけ、
う
ん、あれ。
そうそうそうそう、
カラーにできねえの、
ね、うん、
あれ持ってましたね。
でもよう考えたらほんまにいらんもんやな。
いらないもんですね。でも当時は革命だったんですよね。
じゃあでもスーパーファミコンって実はめっちゃ冒険してましたよね。なんかあのスーパーファミコン俺覚えてんねん。俺小6ぐらいプレステに移行するかせえへんかぐらいの時とか、なんかスーパーファミコンサテライトとかいうの、
あ、ありましたね。
インターネットかなんか衛星からのなんちゃらで、
う
ん、なんかソフトを書き換えられるかなんか、
通信ができる、
ね、通信できるかなんかで、今考えたらあの時代にえぐない。だから今やってることをあの時代にやろうとしとったってことやろ。
そう
です
よね、すごい。
なんか下にね、なんかスーパーファミコンの下になんかディスクシステムみたいなごっつーのやって、そう考えたらえぐいな思って、うん、あんなでも持ってるやつ見たこともないし、うん、いました周りに。
いやさすがにおらんかったね。あれは
いないっすね。
あれで何ができる。
めっちゃ高かったよ。だってあん
な高いっすよ、
ね、高いんですよね、うん、やっぱ。いや任天堂すごいよ。だってそのファミコン時代もね、ディスクシステムって、
うん、
あれフロッピーディスクやんか。
はいはいはい。
あれおもちゃ屋さんにね、あのゲーム売り場になんかこう、うん、横にあんのよ。ごっついなんか変な
書き換え機、
書き換え機やね。中身書き換えられんのよ。
うん、
そこになんかセットしてね、フロッピーやから多分上書きができるんですよね。
500円で大体ゲームを買えれんねん。
へえ、
今考えたらえぐない。
まあまあまあ確かに、
うん、ていうか今こそなんかやれそうな感じしますけどね、うん、なんか DVD とかさ、ブルーレイとかでやってんやから、その上書きみたいな。
あ
ちゃいます。
できそうやでな。
できそうやのに、う
ん、確かに。
あれ俺そう、あのディスクシステム持ってなかったから、
あ
ーすーげえ憧れのあれやって、うん、あの前におるガキ見てすげえいいなー思って。
うーん、書き換える時にこう風船を膨らますねんな、映画
プク
プクプクって。あれ可愛かったよ。
いや夢があったわ当時。
ありましたね。なんか進化するたびに震えてましたもんね。
いやそうよ。
まあまあ今もすごいですけどね。なんか今はなんかもうゲームに特化したというか、ゲーム以外でどう便利なところを見せるかみたいな。
っていうかだってここから先映像面でビビる進化はもうないでしょ。
もうそれ本当にもういよいよだいぶ式の何かがないと、
うん、なんかもう劇的なことはなさそう。
脳裏がもうっていう、なんかもう入っていくっていう、
オンライン的な感じ
にならないと。そうですよね、本当に頭にパカッてはめて、うん、飛び込んでみたいな。
でもちょっとそれ抵抗ない？なんかちょっと怖そうじゃない？絶対脳とかさ、なんかその辺に作用しそうやん。
だからベータ版とかはやりたくないです。
安定してから、
安定してちゃんと公式で出てから、うん、確かにだいぶ式じゃないときついですね。
まあ、それ出たら多分相当、また
相当ですよね、
相当なことができると思うんで、
うん、
まあでもゲームもね、ほんまスーファミとかニンテンド64とかあの辺で止まっときゃよかったんかなって。だってプレステ初代の時とかってさ、なんかもうインディーズみたいな、音楽でいう、
うん、
インディーズみたいな、もうクソみたいなゲームいっぱいあったじゃないですか、
うん、
どこの会社やねんと思うやん、
うん、
でもそれがおもろかったりすんのよね。面
白かったですね、
うん、
なんか開発環境が安くできたよな。
ですよね、
プレステって、
うん、
スーファミとかよりも。
だってもう今映画一本作るのと同じぐらいになってるでしょ多分な、
うん、だってグランドセフトオートとかは60億ぐらいかかったんでしたっけ。
やばいんやろあれ。
それをでも2日ぐらいで回収したっつって、
うん、 いやそりゃちっちゃいところ作れへんよ。昔のゲームの良さってね、どこやねんこれっていう謎のゲームが、
うん、
いっぱいあるからいいのにさ。
アイデア勝負やったけな。
そうそうそうそう。まあ、だってやっぱり結局さ、あのゲームの音楽とかで色褪せへんのファミコンスーファミ時代やったりとかするやん。
そうですね。
そうあれやから限界の中ですげえブラッシュアップしてやってはるからやっぱ物が良くなるんでしょうね、はいはい、今みたいに無尽蔵じゃないから、
うん、確かに
ね。
これを今の小学生がどう思ってるのか僕は聞きたい。
まあそうですね、うん、はい。じゃあちょっと次行きましょうか。
はい、
次は3つ目ですかね。
はい
三平さんお願いします。
はい、ラジオネームハッピーラッキーとめきちスマイルさん素敵ですね、う
ん、なんか愛を感じる。
チリがディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです、クリスマスプレゼント、
はい、
二郎さんとめきさん三平さん弘中さんこんにちは、二郎吉会議いつも楽しく拝聴しています。
辻田さんがもう入ってない
まあご無沙汰でしたから
ね。なるほど、
はい、12月に入りクリスマスも近づいてまいりましたね、はいはい、皆さんはクリスマスプレゼントには何がもらえると嬉しいですか、また子供に届くとしたら何が嬉しいのでしょうか。私は富木さんのサインか仮面ライダービルドのベルトが欲しいです。風邪をひかないようにお仕事頑張ってくださいね、
はい、
クリスマスの予定から聞きましょうか。まずは
クリスマスの予定、
イブと25は
イブ仕事ですね。
25休みですか。
25も仕事ですね。イブだってあなたも仕事ちゃう一緒に。あれは23か。23
です。
23か、
はい、
なああの JBW 何何何
なんで2人が一緒なんやろ。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
JBW23 か、はい、あれは、まあ、ああそうかそうかそうか。いやこの年になってクリスマスもクソもないですよ。
僕まで浮かれますよ。
何を浮かれることがあんの。
なんか浮かれません、なんか、
浮かれます。だって多分辻田さんなんか子供もおるし金がぶっ飛んでいくだけのあれでしょ。
うん、そやな、プレゼント、うん、子供に。
え、何あげんすか。
いやでももう大きくなってるからだいぶ、うん、もうあげてない。
コンドームあげましょう娘にね。
え、お子さんいくつなんですか。
高2と、うん、
あ
中3、
うん、もうコンドームあげような
あげましょう。
な俺らからコンドーム送りますよ。
いやいやもうそういうのは一切
相模オリジナル相模オリジナルを
可愛い娘
え、何を浮かれることがあんのさ。
いや浮かれませんか。24日25日、なんかやっぱ26になると寂しくなるし、なんか別に彼女がいるわけでもないですし何の予定もないですけど。
え、26になったら寂しいの。俺はむしろ26から大晦日のあの最後の週、最後の1週間というか最後の5日間か、
はい、
あそこがちっちゃい時から何より好きで、あの後の祭り感からでももうすぐに次の祭りに向かってるじゃないですか元日に、
はいはい、
あそこのせわしなさがもう俺
でもそれも
1年で一番好きな5日間で、
それもわかるんですけど、なんかその街の感じがガラッて変わるじゃないですか26からイルミネーションがなくなったりクリスマス装飾がガラッとなくなると、なんかやっぱ寂しくなるのと、あとはその1年が終わると別になんかその卒業とかが待ってるわけでもないのに学生の時みたいに、なんかすげえ寂しい感じになるじゃないですか。終わっちゃうのか
いやならへんよ
なりません
なります。
終わりかっていうなんかあの感じがなんかちょっとやっぱでもクリスマス大好き。
へ、ね、え、何をするのクリスマス。
クリスマスは彼女がいたら彼女と過ごしますし、いなかったら彼女を作ります。
え、今年はどうするつもりなの。ちなみに
今年はですね、25日がですね11時から12時までニコ生です。
え、夜の
昼の11時から夜の12時。
ああ例のやつね。
はい、ニコ生で、24はおばあちゃんの四十九日です。なんで今年はまあそうですね、今年まあ今年ぐらいはま あ
もう人生ワーストの、
まあワースト1位っすね。そのあれですよ、
大好きやのに、
はい、クリスマスを楽しむっていう意味では、うん、あのあれですね、 なかなか難しい。
いやでもそれニコ生とかやってたらね、
あそういう楽しみありますよ、もちろんそういう楽しみ方ありますけど、なんかその街でなんとかみたいなっていう意味では和スイチが、
え街なんかわざわざ出えへんよ。
出ますよ、
ほんまに。
はい、ケンタッキー食べて、
いや鳥は確かに食いたいってなる、
はい、うん、なんかよくないですか。でなんかまあいないって分かってるけどって言ってこうちょっと空を見ちゃったりとか、シャンシャンシャンみたいな、
きっしょもうなやばいってお前。
だからバレンタインの日に電車乗るときにちょっと緊張するみたいな感覚
せえへんわ。
それ富木さん冷めてますよ。
いや俺が冷めてんのじゃって、お前が異常なんやって
辻田さんしますよね。
いやもう何も感じひんな。ですよね、
何もないっすか。
何もないっすね。
おかしいな。なんか
あ、やからお前やっぱ結局パーティーピーポーなんやって。
いや違います、ミーハーなだけです
でも俺ちっちゃい時からクリスマス楽しみって思ったこと一回もないですけどね、うん、まあそのプレゼントくれはるっていう意味では親が楽しみではあったけども、別にサンタもガキンゴロから信じてへんかったし、かけらも、
へえ、
うん、そう鳥、うん、まあ鳥だけはなんか食おうかなって思うけど、
ま
あ、
おせち感覚ですか。
そうやね、そうやね、お正月の方がどうしても好きやから、
うん、僕は、まあ、それは確かに。
クリスマスプレゼントには何がもらえると嬉しいですかって言ってますけど、
自分が、
はい、
今年、
まあ飛木さんの場合はじゃあまあ優子さんからとか、
俺キーケースが欲しいな、レッドムーンの
あの川のちょうど昨日のニコ生で話してたんですよ、プレゼントに商品名まで言うのはダメだっていう
ちょっと待っていやいやちゃ何がもらえたら嬉しいかって、別に俺何もねだってないやん
いやいや、うん、そうなんですけど、例えば女の子とかの誕生日プレゼント何欲しいとかって聞いたりするときに、例えばプラダのあの色のこのバッグみたいなとか言われるとげんなりしちゃうというか、
いや、やからやんか、俺だって若い時からさ、
はい、
だいたいプレゼント誕生日とか、まあ、やからそういうのも嫌やし、何買うてとか言われるのも鬱陶しいし、はい、で買うて行ってなんかもう一つの顔されるのもめっちゃ尺に触るし、はい、だいたいお金をあげる、もうこれで好きなもん買いっつって、
ディアリスト
だったら一緒に買いに行ったらいいじゃないですか。
あ、だから一緒に買いに行ってって言われたら買いに行くよそれは、
うん、いやでもそれ受け取られたら受け取られたりその女の子のちょっとってなりません、
ね、いや別に、
いやちょっといや悪いよとかいうなんかその問答があってのだったらいいですけど、
あでも中にはおったよ、だからその現金で渡されるの嫌やって、
はい、
だから俺あの旅行券やった好きなように使いって旅行行くのもいいし換金するのもいいし、
換金ってサプライズ感がない
かいつって何これって言われて、うん、
クリスマスプレゼント、
いやあのね、だからその女性に対してそういうサプライズみたいな演出するのが大っ嫌いで、僕
されるのはどうですか、
されるのもめっちゃ嫌、サプライズしたくない、
したくないし、されたくない、
うん、なんかあなたとか多分さあのヘリ借りてるからみたいなできるんやったらやりたい人やろ、
いやもうやったことありますあるんですよ横浜と東京のあの浦安の方に
はいはい、はい、
ディズニーランドからのヘリっていう、
うん、いくらぐらいかかった、
貸し切りで、5万か6万ぐらいですね、
あでも意外に、うん、意外にっすね、
まあまあまあ、
意外に
で何人かと乗れるんだったらもっと安いです、半額以下、
な
んで、あ知らん人と乗り合い、
そうですそうですそうです、
どんぐらい乗ってるんですかそれ
知らん人と乗り合い
5万、上に乗ってから15分で15分夜景をこバーっと見て降りていく、でなんか写真とか撮ってもらえるんで、
でそれでその時の女の人おおみたいになってはったやろ、
いやまああのすごいとは言ってくれましたけど、まあ、本心か分かんないですけど、
言うとるだけやってそんなもん、お前夜景なんかだって一瞬見たらもう大体もう一瞬やんけ、あとい
やいやいや、でも結構動くんすよほら、
いや動いても夜景は夜景やん、
東京タワーがあってほらスカイツリー見て、あお台場綺麗とかってこうぐるっと回って、
いやでもそんなん一緒ですやんね夜景なんて、
いやまあでもやっぱり嬉しいん違うそんなわざわざなあ、
いやいやだってあれ
気持ちが嬉しいってこと、
だって夜景って言ったってそのなんかあれですよ、 もうポツポツ見えるだけじゃないですよ。そのちゃんと物が見えてるんですよ。お台場だったらその観覧車とかフジテレビとかが見えるんですよ。
わかるわかる。
見えたらすごいじゃないですか。
でもたまに飛行機で羽田にさ夜着くことあるけど、は
い、いや飛行機ぐらいの高さだったらもう全部一緒じゃないですか。
じゃあだからこう着陸する寸前とかね、多分そのヘリコプターの高さぐらいになるやん、
はいはい、
ちょうどええ高さ、その物が分かるね、うん、で周りでなんかそんな騒いどる女もおらへんし。
いや冷めてますわ。
幻想や
て。飛行機と彼氏に連れてきてもらったヘリコプターを一緒にしないでくださいよ。
幻想やて。なあキャすごいっつってでそのままセックスするだけやろどうせ。だからそのセックスするあれ。
だから
あれを作っとんねん女。気ぃつこうて。
いやまあだから僕にとってヘリコプター前儀なんですよ。
そやろ。だから同じ人がもうこれでああキャすごいっつってたらなんかあこいつ三平これこっから先ムード作りやすいやろうなっていう。
あ向こうも気遣って
るんだよ。んね
あね、
お前が誘いやすいように
ちょっとズボン脱がすとき腰浮かせてくれる的な感じですか。
そういきなりなんかどうせ今日クリスマスやしやんにやろって自分から言うわけにもいかへんし、やから言うてなんかそんな急にいつものデートみたいに、
はいはいはい、
なんかそんなホテルに急に連れて行かれたりとかするのもなんかちゃうから、
はいはい、
うん、なんかこうすごいとか言っといたらなんか他にもなんかプレゼント用意したりしちょっとホテル行こうやなんか言いやすいかなみたいな多分そうやって
気使われてただけ
ってことですか。そうそうそう。だってどうなんでしょう。まあまあまあ俺の個人の意見やからあれですけど、2人とも夜景見て感動しますか。
夜景じゃないです、ヘリですよ、
うん、ヘリからナイトクルーズですよ。
ヘリ15分で5万出すんやこいつはと思って、うわーい
なるほどね、なるほどね、はいはいはい、
待ってください、値段なんて言いませんよ、もちろん値段なんて言うわけないじゃないですか。
じゃあでも女は調べとるって後で。
いや調べたとしてもなんかその気持ちが嬉しくないですか。
もう僕は嬉しいと思う。
そうですよね、ほら大人
ありやと思う。
い
やなんやろな、これって多分あれなんですよ。なんやろ、例えばそれやったんいくつ。
3年4年前ぐらいですね。
やろ、21とか20歳ぐらいやろ、はい、がそれやんのは違うんですよ。だからこれが例えば30代の人で、うん、で金にも余裕があってっていうんやったらそれが自然で、だから例えばな、はい、どんだけ金あって、これ俺の意見な、はい、俺の一個人やけの意見やけど、俺は要は例えば20代前半やったりとかして、はい、若で確かに死ぬほど稼いでても、うん、超高級車とか乗ってたらもう似合わへんって俺は思うのよ、うん、
いやそれは分かります、
うん、やっぱ20代の前半の乗る車とか、
は
い、分かる、
うん、
だからそれ自分ではかっこいいと思ってて周りから見たらこいつ要は成金やとか、
分かります分かります、
絶対そういう風に見えんのよ、はい、かっこよくないの、ファッションとしても。
分かります分かります、
分かる、全身アルマーニしてようが何しようがやっぱ
分かります、
買う金があろうが何しようが似合いもせえへんし、うん、
高校生がスーツ着るみたいなもんすよね。
そう、高校生が例えばベンツ乗っててさ、
うん、
で確かにそいつが FX とかでめっちゃ儲け取って買える金があるとしても、うん、乗っとんの見たらかっこよくともなんともないやろ、
むしろちょっとダサいまであります、
おかしいって思うやろうさ、はい、うん、そうなの、やっぱ20代前半はやっぱなんか例えばビートル乗ってたりとか、
うん、
なんか中古のさ、
はいはい、
なんかっていう方が俺はいいと思う、うん、単車乗ってるとかの方が。だからその20代でそのヘリコプター、20代もまあ後半とかやったらまだギリ俺はいいのかなと思うけど、21とかは20とかでそれを彼女にやるって俺はちょっと違う気がっていうか、俺が女やったらな、なんか無理してるっていう風に頑張ってる感が、要は
それは分かる
な、伝わりすぎて。
でもなんか逆に大人になりすぎるとちょっと寒いって思われちゃうのかなって。
そこはでも大人のたしなみじゃない、だからそれを自然に見せれるような生き方しときゃいいやんか。だから中にはさ、
はい、
例えば普通に冷静に社会的に見たら大人がさ平気で下ネタ、
はいはい、
言うのなんてありえへんことじゃないですか、うん、ガキみたいにうんこちんことか言うたりな、はい、言うのって、
はいはい、
でもそれ言ってもおかしくない人が言い張るわけじゃないですか、
はいはい、
それがもう全然自然にギャグになって、で言うたら気持ち悪がられる、セクハラってすぐ言われる人もいるし、
うん、
やろ？ってことはそれはその日頃からなんかその人がそういうのを許されるキャラなわけで、
ですよ。そういうのをやれるその状況を作ってさえいたら大人になっても、
はいはい、
でその時にちゃんと財力もあってってなったらそれは俺は嬉しいと思うよ、
うん、
うん。逆にやから俺多分今こんな性格やから俺ほんまにあんまりその日常生活でもあんまり変わらへんから、
はい、
あのテンションの差はあるで、だけどその喋ってる内容とか、まあ、あんま変わらんから、逆に俺が今女の子に優子とか、
はい、
まあ、例えば優子がいい品で別の女の人、
はい、
その狙ってる女性がいたりとかしてて、俺がそれを今やったら、まあ、5万やったら別に出せるやん、大人にもなってるし、はいはい、多分俺は気持ち悪がられるって思う、
うーん、
正直似合ってなさすぎて、わかるでしょ。
まあ、ええかっこしい、
うん、ええかっこしいにしか多分映らへんなって。
なるほど、
うん、今やから多分そうね、例えば俺が三平君の彼女やったら、
はい、
そうやな、今例えばその今年の一文字が品って言うんであれば、
はい、
品なりに、
はいはい、
例えば毎月っていうかなんかまあ10月ぐらいからお金1万ずつ積み立てたって言って、うん、とかもう5000円でもいいから、
はいはい、
積み立てで1万5000円とかね、1万円ぐらいのなんか
ちょっとしたディナー
とか、はい、ディナーじゃなくても別にそれこそなんか一緒に買いに行こうよって、今日これお金貯めたからっていう方が俺はよっぽど愛情を感じるっていうか嬉しいっていう風に、う
ん、分かりました。なんでこんなに話が噛み合わないか分かりました、うん、僕すげえ女の子に嘘ついてるんでしょ
そう
だからだ。
あ、なるほどね、
はい、だからヘリが似合うような男だっていう風に向こうは思い込んでるんですよ。
ああ、でもそれそこまでいったら別にいいんか、うん、それは
そういうことです。
そうかそうかそうか、俺らは三平を知ってるから、
だから真の三平を知ってるからっていう、うん、手ですよね
そうやそうやそうや、
女の子はもう知りませんから。
あ、もう IT 長者みたいに、
はい、プですわ、もう僕の言うのも富豪のプですわ
なるほどね、
お金持ってるキャラやねんな、
そうですね、
富、なるほどね、
富ですわ、
あ、それはそれはそれはまたね、あれかもしれん、
はい、
うん、なるほどね。まあでもこれはちょっと難しいあれやけど、まあ人それぞれなんでね、感覚は。
本当それぞれですね、話すと思いますけど。
と思うね。俺はでもどっちか言ったらまあ似合うことやっといた方が。
ああ、分相の。
そう、なんか俺特にあんま頑張ってるところとかってあんま女の人見られたくない。
ああ、でもわかりますわ。
から、はい、そう無理してるとか、
うん、
うん、愛情が伝わんのはいいけど、
はいはいはい、
こっちの。なんかこいつええかっこ、そう、ほんまさっきから津田さんが言ってるええかっこしてるって思われるのが、
うん、
あ、
他人から、
うん、
すげえ嫌やから。
なるほど、
うん、
ね、まあ一応とめきさんのサインが欲しいっていう
送りましょう
方なんで、
はい、じゃあ、住所聞いといてもらっていいですか送りさせてもらうんで、あれ代僕出すんで、
はい、こんな感じで。
そしたら時間なんで、
時間来ました。
そうですね、もう来てますね。
あ、マジか。じゃあ MVP、
はい、
どれでいきましょうかね。
これまあゲーム機が一番熱くなったんですけど、前回ビリーさんでしたね。
あ、そうか、ビリーさんすげえな。
そうですよね、多分東京ドーム何個分っていうのは多分前回
ダブル MVP、
そうですよね、ビリーさんですよね。
いやでも一番盛り上がったし、いいんじゃない、
うん、いいと思います、うん、
ダブル MVP でも2連覇だっては全然、はい、いやそこさこいつ2連覇あかんわとかってそれ意味わからんで、
いやいやいや、そうですね、すいません、なんか変な、
一番ええのめっちゃ盛り上がったんやから。
いや、そうっすね、いやごめんなさい、すいません、なんかごめんなさい
実力やからな、
すいません、なんか毒されたみたいです僕ははい、すいません、やっぱここ、はい、そうですよね。
じゃあその三平さんの口から今回の MVP を、
はい、今回の MVP はなんと前回も MVP、はい、取られた方です。ラジオネームビリーさんでございます。おめでとうございます。
ございます。
ナンバーワン歴代ゲーム機ですね。これは熱かった、やっぱ一番熱かったもん。
これはね、なんかもうちょっと突き詰めて話してもいいかもしれないですね、うんうん、はい、じゃあまたなんか喋ることなかった時にまたちょっとこの話題持ち出して、
そうですね、
次から次出てくるやろうしね、はいはい、ということで、まだまだお便りね、お待ちしてますんで、はい、どんどんご応募よろしくお願いします、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。